ただいま戻りました。前しか向かねえ、坂内正道です。
はい、坂内くん、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日は、誇れるいわきをつなぐ、企業、人、技、応援ファンドについて調べてきました。
ほう。
改めましてよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ということでございまして、今ね、企業人技応援ファンドっていうふうに、いきなり言ってしまったので、
はい、
なんだろうっていう、
ね、面食らいましたよ。
ちょっと思った方もいらっしゃると思うんですが、
なるほど。
この新型コロナウイルスの影響で、多くの事業所の方々が、会社の皆さんがね、やっぱり経営大変だなっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思います。
まあ、そうでしょうね。
まあ、ニュースなんか見てますと、全国的にはね、老舗の閉店なんていう話とか、
悲しいニュースだね。
よくね、ちょっと聞いて本当に少なくないというような状況だったと思うんですけれども、まあ、そんな中で、今紹介しました、この、企業、人、技、応援ファンドというものが開設されました。
はい。
今ちょっと後ほど詳しく説明しますけど、ちょっとこう応援ファンドとかファンドとかって聞くと、お二人どんなイメージあります？
クラウド？
なんかお金が絡む何かかなと。
そうですよね。やっぱりそのお金っていうイメージがあると思いますが、今チーフが言ってくださいましたクラウド。
クラウド ね。
このクラウドファンディング支援という新しい形の試みになってます。
最近聞くねよく。
で、クラウドファンディングって一体どんなものかって、ちょっと簡単に、かいつまんでちょっと説明すると。
私も実はよくわかってないかもしれない。
はい。何かやりたいことがある人がいるとします。それが会社でもいいし、個人でもいいと思うんですけど、何か取り組みたいことをネット上に公開して、その取り組みに賛同した人がお金を支援するという。そして、いただいた支援で、資金で、その取り組みを実行すると。
なるほどね。
いうようなね。みんなで、自分だけじゃできないことをみんなでやるっていうようなものなんですけれども、まあ中にはね、クラウドファンディングサイト、ファーボいわきの国なんていうものをね、聞いたことがあるという人もいらっしゃると思いますよ。はい。ということでございまして、一体この企業人技応援ファンドってどんなものなのか、簡単にね、説明すると、お店を継ぐ、技を習うなど、事業や技術の継承、またウィズコロナ時代の新たなビジネスモデル構築に前向きに取り組む事業者様を応援するというものなんです。
なるほど。
はい。それでは早速どんなものなのか、内容について、いわき商工会議所経営支援グループ、グループ長の荒川淳さんにお話をお伺いしましたので、その模様をお聞きください。まずはじめにこの企業人技応援ファンドというものなんですけれども、
はい、
どういった皆さんが集まって開設したものになるんでしょうか。
はい、今回ですね、地域の支援機関ということで、いわき山岳化ネットワーク協会さん、それからいわき信用組合さん、それからいわき市さん、そして商工会議所の4社が、連携した中で今回の事業を立ち上げた次第です。
はい。
もちろん今回 の新型コロナウイルスの感染拡大っていうのも大きなテーマの一つなんですけども、
はい、
そもそも事業承継っていうのが大きな地域経済が抱える課題になってまして、
はい、
私ども商工会議所が平成29年度に事業承継に関するヒアリング調査を行ったんですけども、
はい、
約 35%、560社の事業者の方が、後継者がいなくて自分の代で廃業を予定しているということでしたので、
はい、
もう一つの大きなテーマとして、受け止めている次第です。
はい。なぜこのクラウドファンディングで支援をしようというふうに思われたんでしょうか。
はい、クラウドファンディングっていうのは、資金調達の新しい方策の一つだと思うんですけども、合わせてですね、その販路開拓にもつながる、大きな方策なんだと思うんです。
はい。
ですので事業者にとっては資金調達をしつつもその新しい顧客獲得、販路開拓、そんなものにもつながるということで、これまでにないそのより良いその支援策なんではないかなと考えた次第です。
はい。さて、そんな中で実際に決まっています2社について、それを支援を決めた理由っていうのはいかがでしょうか。
はい。今回公開させていただいている2社っていうのが、平山丁目の佐々木刃物店さんと、はい、あとは平の久保町の山田屋醸造さん、この2社になるんですけども、佐々木さんについては大正15年創業、
はい、
そして山田屋醸造さんについては、 創業127年ということで、2社とも本当にあのいわきが誇る老舗中の老舗になってます。そんな中で、そのご子息お二人が、それぞれあの会社を継ぐと事業承継していくということで、あの準備を進めているような状況になってます。
この、 あの応援ファンドでは具体的にどんな形であの支援をしていったんでしょうか。
はい、あのクラウドファンディングにチャレンジする場合に、あの初めてチャレンジする事業所さんにとってはプロジェクトの立ち上げ自体になかなかあのご負担がかかるかと思います。そのプロジェクト自体のストーリーを作ったり、また合わせてですね、あのクラウドファンディングに出ることで手数料もかかりますし、そういった部分で今回関係4社が連携しまして、プロジェクト立ち上げのソフト面のお手伝いをさせていただいて、合わせてですね、あの費用の一部をあの負担させていただくっていうようなことで、支援をさせていただいてます。
はい、ということで、いわき商工会議所、経営支援グループ長の荒川淳さんにお話をお伺いしましたけれどもね、はい、まあ、あのやっぱりこのクラウドファンディングっていうものがなかなかこうね、あの聞き慣れないとかやったことがないっていう人にとってはちょっと分かりづらいかと思うんですけれども、うんうん、あの今おっしゃってたみたいにですね、あの実際に資金を集めながら顧客もね、
あの販路拡大
あのできるというようなシステムになってるということで、
うんうん、
あの従来のこう融資っていう形の支援だとやっぱりどうしても返済っていう形になっちゃうじゃないですか。そういったところを最低限の資金援助で大きな成果が期待できるというようなところから、このクラウドファンディングっていうものをね、あの支援していこうというようなことになったということなんですけど、で一番最後の方に、あのいろんな支援の具体的な支援というところをおっしゃってたと思うんですけど、
はい、
今ちょっとね、あのラジオなのでちょっと分かりづらいかと思いますが、こういったチラシ、
お素敵なチラシ、
このチラシ作りも、うん、あのそのノウハウとして、うん、あのその事業者さんにね、会社の方にやる方に教えて、
う
ん、でこれもね本当にすごい、あの先ほどあのストーリー作りっていうようなお話ありましたけれども、うん、あのいわき市出身で、あの新復興論著者の、
うん、
はい、小松利健さんがご担当の、
まあ、手掛けてんだ、
やってらっしゃる、
なるほどね、
ありがとうございます。で、あの先ほど佐々木刃物店さんと山田屋醸造さん、
はい、
こちらあの2つを公開しているというふうにおっしゃってますが、
はい、
そもそもこの企業人技応援ファンドって、うん、実社を支援するというような形で最初スタートしてるんです。
実社、はい、
はい。なので今はこの2つのものがね、
うん、
この
ファーボ、ね、
いわきの国っていうやつで、はい、あの公開されてクラウドファンディングやってるんですけれども、うん、いやー、先ほど聞きましたも、どちらも老舗ですよね。
ねえ、94年と127年です、
うん、大正とか明治とかいう話ですもんね。ね
もう本当にね、うん、あの、実際に、この2社ということで、ちょっとね、両方お話は聞けなかったんですけれども、うん、佐々木刃物店さんの方にお邪魔をしましてですね、
はい、
あの、お話をお伺いしてまいりましたので、
うん、はい、
はい、佐々木刃物店のクラウドファンディングはどんな内容なのか、またこの支援についての感想を、佐々木刃物店4代目、佐々木高橋さんに伺ってまいりました。
特殊な例だとは思うんですが、事業承継という形のクラウドファンディングというものになりますんで、珍しいと思います。
今回のクラウドファンディングなんですが、目標としましてはどんなものを掲げているものになりますか。
はい、目標といたしましては、ご支援をいただいた金額で取り修理をしている、機材の更新をさせていただきたいと思っております。
はい。先ほど見させていただきましたが、すごくこう丁寧に手入れをされて年季の入ったというような印象ありますけれども、もう何年ぐらい使ってらっしゃるんですか？
そうですね。古いもので50年ほど使っております。
じゃあ、このお店の半分を一緒に過ごしてきた機材ということになりますけれども、やっぱりこうね、ただ今の作業なんかでもやはりこう新しい機材っていうようなところの方がやっぱりいい部分っていうのは多いっていう感じですか。
はい、やはり新しいものだと今の古い機械っていうのはごまかしごまかし使っている状態が多いんです。
はい、
やはり新しい機材というのは昔のものに比べて効率が良くなっていたり機材の力が上がっていたりなんかがございまして、体を楽にしてくれるものでございます。
職人さんですので、心と体のすごくその精神状態というか、そういったところって仕事に直結する印象がありますが、いかがですか？ はい、大変その通りです。
そうですよね。やはりこう心身充実の状態で刃物と向き合うというようなところかと思います。さて、今回ですね、この応援ファンドさんにお話をいただきまして、まあ、商工会議所さんであるとか、信用組合さんであるとか、いろいろなところも、携わっての今回の取り組みなんですけれども、実際にスタートをしまして、いろいろな支援もあったかと思います。いかがでしょうか？
はい、ご支援も早々にいただいてはおりますし、あとは応援のそのチラシを見たよとか、あとウェブ見たよっていうことで、お客様であったり、あとまあスーパーなんかで行き違いの方なんかにもおっしゃっていただいて、知っていただいてるんだなっていうことで、ありがたく存じておりますね。
はい、これまでのお客様とはまた新しい方っていう方にも会う機会っていうのも増えましたか？
はい、クラウドファンディングを始めてお客様の層が少し若い方が入ってきておりますね、
うん、なるほど。そういった意味では今風な新しい取り組みというふうに思って、クラウドファンディングっていう部分をね、利用していただきたいというふうに思うところもありますが、例えば今後このクラウドファンディングを利用するしてみたいなんていう方に対して一言メッセージなどあれば伺ってもよろしいでしょうか？
はい、私は一つの見方として、クラウドファンディングというのは広告の一種だと思っておりまして、その見せ方、新しい見せ方っていうものの一つとして利用させていただきました。
はい、ということで4代目佐々木隆さんにお話を伺ってまいりました。
めっちゃイケメンですね。
よ、4代目。
これ、チラシでね。
はい。
写真が。写真がすごく素敵な方
で。作業と言いますかね。
なんだろう。
見てる。
ただ、実際お会いしたら、すごく物腰の柔らかい方で、声からもなんとなく想像できると
思う。話し方もそうでしたね。
なので、実際そのね、仕事をしてるところっていうのをちょっと見てみたいようなね、そんなイメージもありましたけれども、実は佐々木さん、今回佐々木刃物店でね、この企業人技応援ファンドっていうものに、選定をされてるわけなんですけど、クラウドファンディング支援に、以前、他のところ、支援をするっていう側にちょっと携わってたことがあったそうなんですよ、なのでその有用性っていうのもね、もともとご存知でっていうようなところもあったと思いますけれどもね、やっぱりその最後の佐々木さんの言葉に、広告、新しい見せ方、まあ、この言葉がすごく印象に残ったんですけれども、やっぱりまだまだこのクラウドファンディングってどんなものなのかっていうのをご存知ない人たちにとっては、よく今、新型コロナウイルスのね、この状況の中で、新しい生活様式っていう表現があるじゃないですか。
確かに、
これってやっぱり、クラウドファンディングって新しい経済活動様式なのかなっていう。そういったところもあるので、ぜひ皆さんにもね、どういうものなのか知っていただきたいというようなところでございます。はい。で、佐々木刃物店さんでは新しい機材、またね、工房の改築なんていうところを今回目標にしてるんですが、
なんか開かれたね、なんていうんですか、コミュニティ形成作りじゃないですけど、
そうですね、気軽にお店に来てもらえるっていうようなところをすごくね、目指したいというふうにおっしゃってました。まあ、はい、きっとその中にはね、コロナ対策とかそういった部分も入ってくるんじゃないかなと思いますし、
で、
もう一つ先ほどご紹介しました山田屋上司堂さん、
はい、
こちらはですね、大切な人を守る防災お味噌というものをね、
防災お味噌、
オリジナル味噌、
防災備蓄用としても使える防災お味噌の開発ということを目指してやってらっしゃるということでございます。
応援したくなるね、
本当にね、で、このクラウドファンディング聞いたことがある方でしたら、返礼品というもの
がありますよね、
実際にその支援をしていただいた方にお礼のものをお返しするっていうものなんですが、またこれオリジナリティあふれる返礼品でございまして、
あるんですね、あるんですね、
佐々木刃物店さんですと包丁研ぎ券、
研ぎ券
研いでくれる、
いい、ね、
持ってって、持っていくと、
あ
とはこれね、常磐もの包丁3点セットっていうのがね、すごいのあるんですけど、味切り包丁か、貝先の用の包丁、どちらか、
はいはいはい、
もしくは、もしくはじゃなくて、この二つのうちの一本と、出刃包丁と刺身包丁。
すご
い、そんなにいっぱいもらえるの？
めちゃめちゃ高級なやつです。ね
え、
これ、欲しいっていう人もいると思います。
ちょっとファーボ、いわきの国でね、今すぐ検索してみてください。
そうですね。そしてあと、山田屋醸造さんなんですけれども、こちらはね、出来上がりました防災お味噌を送るというようなもの。お米5キロもつけて。
へすごいよ、
あのふるさと納税みたいな感じでね、そんなイメージですよね、気分的には、
う
ん、
でもう一つ面白いのが、味の好みをあの伺わせていただき、あなただけのオリジナル味噌をお作りしますという、
すごいよ、
オリジナル味噌作りコースっていう、
これもぜひチェックしていただきたいです ね、
ぜひ皆さんご覧になってみてください。さあということで、いろいろお話をお伺い してまいりましたが、最後にですね、また再び商工会議所荒川さんにこの事業への思いや今後について伺ってまいりましたので、お聞きください。
さて、ここからはこの企業人技応援ファンド、現在2社がね、報道などにされているというようなところなんですけれども、はい、それ以外の募集についてという部分も伺ってもよろしいでしょうか。
はい。
今どんなような形で選定を行っているんですか。
はい。支援先の事業所様については、連携4機関の方から、まず、支援するに値する事業者さんを推薦していただきまして、でその上で審査会を開いて4社の方で採択をするのか採択しないのかということを決めさせていただいております。
はい、今の段階でどこか選定された事業所さんっていらっしゃいますか。
あ、はい、公開された2社に続きまして、はい、各機関から推薦のあった4社について審査会を開きまして、全会一致で採択ということで支援させていただくことに決定しております。
はい。さて、それでは最後になりますが、この企業人技応援ファンド、まあこういった支援の先にですね、描かれるこれからのビジョンというようなところって、荒川さんご自身どのようにお考えでしょうか。
はい。いわきの地域の中にも本当に数多くの事業者さんがいらっしゃって、でその事業所の規模っていうのは本当に小さいところから大きな大企業さんまでいらっしゃるかと思うんですけど、はい、目立たない小さな事業所さんでも本当にこうキラリと光る商品とかサービスとか技術をお持ちの事業さんが数多くいらっしゃると思うんですね。で中でも、もう本当に長い間そのいわきの地で事業を営んでいて、もうそのお店がないと本当に市民の生活が立ち行かなくなるような、そんな価値ある事業さんというのがいらっしゃると思うんです。
はい。
ぜひ今回の事業をはじめですね、こういった取り組みを通じて、そういういわきの中にあるこうキラリと光る価値ある事業さんというのを地域の方々にも再認識していただいて、そういったその価値ある事業さんを次の世代将来にも継続していけるように、こう地域ぐるみで支えていけるようなそんな環境整っていけば嬉しいななんていうふうに思っています。
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ということで企業人技応援ファンドについてご紹介をいたしました。うん、お二人ともやっぱり応援したくなりませんか。すごく。
そうですね。ね、私は何度かクラウドで応援したことがあるんですけれども、はい、すごく簡単なんですよ。うん、まずはそのクラウドのページを開く、
はい、
応援したい場所を開く、うん、あとは誘導に従う、うん、もうそれだけですから。
そうなんですよ。ね、そしてもちろん実社をね選定するということなので、うん、これからこのウィズコロナ時代に合わせた取り組みに対しても、うん、クラウドファンディング支援の選定対象になってね、うん、選ばれていくんじゃないかなというふうに思います。
はい、
ぜひこちらについてね、ホームページの方でリンクを貼っておきますのでご覧になってみてください。
はい、ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
はい、地域の伝統と歴史、そしてこれからをつなぐ企業人技応援ファンド、
うん、万内調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。